上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。なんとスイッチ99回目でございますですね。ちょっと一つ目標にしてた100回まであと1回のところまで来てるんで、今日も頑張っていきたいと思います。今回のゲストは前回に引き続きまして STS 新東洋藤田総経理をお招きしております。
はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回もつい盛り上がってしまいました。
そうですね、はい、もうエンドレスですね。
エンドレスですね。飲みに行きたくなっちゃう。
そうですね。
大体飲みに行くとね、こんななんかビジネス系の話から始まり、はい、
そうですね、
はい、非常に盛り上がってしまうんですけども、はい、やっぱ引き出しが多いというか、ね、藤田さんの話聞いてると、
そうですね、
はい、思いますけど、ま
あ、でもお互いにこう引き出し出しながらしまいながらみたいな、
たまにあの入れるの忘れて引き出し出まくっちゃって
な
って、あれなんだっけこの引き出しみたいななんですけど、前回はですね、中国に来たきっかけみたいなところですね、はい、で聞かせていただきましたけども、なんと3年半ぐらい勤めてた会社を辞められて、はいはい、いきなり中国に来たというところなんですけど、これ実はですよ、
はい、
実は3年半っていうと社会人3年ぐらいって一番こう悩むというか、
はい、まあ、
仕事もある程度一人でもできつつあるし、
はいはい、
でも上には上司がいるし、
はいはい、
まあ、挟まれてるし、
はい、
ちょっと仕事かったりなとか、
はい、
つまんねえなみたいな仕事も増えてくる時期だと思いますけど、はいはい、まあよく、まあ、悪く言うと現実逃避して転職しちゃう人も中にはいますよね、
はいはい
はいはい、と言った中で、その当時の藤田さんのなんか心境というか。
そうですね、私はそういう意味で言うと、はい、まあ、今のそういう感じの流れとは全く真逆と言いますか、
はい、
もうあまりにも恵まれすぎてて、まあ、本当にいい経験もさせてもらいましたし、
はい、
まあ、入社してから、まあ、後輩を、まあ、指導したりですとか、まあ、大きいプロジェクト任されたりっていうのを本当3年間でみっちりこう仕込まれたので、
うん、
なんかむしろあこの先まあそれ以上、まあ本当はあったんでしょうけどね、
はい、
あこういうのがずっと続いていくのかなと思った時に、まあ一つ転機かなと思ったんですね。
その転機と感じられたのってどこら辺で、まあ、いろんな要因が多分ね重なってたのかなという気がしますけど、
はい、まあ、でもやっぱり日本の中だけっていうのが、まあ、ちょっと社会人出てみてだんだんビジネスの枠にしてもですね、なんかそういう枠にとらわれてるのもまあいいんですけど、うん、まあ、そうならなかった時に自分はどこまでいけるのかなっていうのも含めて、
うん、
まあ、別にそれは海外でもなかったですし、
はい、
はい、
ですね、うんうん、
まあ、日本の別の場所でもよかったかもしれないですし、あの中国じゃなくてもよかったかもしれないですし、ただまあ、そういう中で、まあ、旅行に、
うんうん、
たまたまそのタイミングで行った時に、うん、ここは、うん、自分に合うなっていう、
うん、なるほどですね、
はい、
そこで一旦辞められてしまったわけですけど、
はい、
その辞めた時にはなんかその企業プラン的なものってもうあったんですか？
いや、辞めた時には、うん、まあ、1年間ぐらい、
はい、
まあ、現状を見るのに、まあ、言葉でも勉強しながらぐらいにしか考えてなかった、まあ、何も見つからなければ、まあ、普通に日本に帰ってこようと思ってましたし、
なるほど。じゃあその段階ではどちらかというと企業を意識してたわけでも、
もう会社、
はい、
弊社も2005年からですから、今は12年目ですね。
すごい、はい、
もうそこそこ長くなっちゃいましたけども、でもそれを始める寸前までも会社をやろうとか企業をやろうとは思ってなくてですね、ただ自分の、まあ、その まあ、お仕事、
はい、
まあ、どういうふうにやったら皆さんのお役に立てるかなって言った時の形がたまたま友人とやる自分たちの会社だったってこのことであって、
なるほど、
なんかその企業やその会社を経営っていうのが目的ではなくて、
うんうん、
そのまあ、自分の発想ですとかそういうのを、皆さんのお役に立てるプラットフォームとして、うんうんうんうん、まあ、自分たちで会社をやるのがいいっていう判断でやってるので、いまだに、いや、なんか起業してとか会社経営してとか言われるんですけど、はい、うん、あんまりそこは、
はい、ですね、はい、なるほど。今のお話ありましたけど、まあ、前半でもありましたけども、まあ、社名の由来にもなってますけど、
はい、
ご友人とやられたっていう感じですけど、
はいはい、
まあ、起業するにあたっては、はい、まあ、いろんなステップ踏まれると思うんですけど、はい、その中のステップの一つとして、
はい、
誰とやるみたいなステップってあると思うんですけど、
はいはいはい、
そこでそのご友人の方を選ばれた理由みたいなのっていうのは、はいはい、
そうですね、まあ、友人は、まあ、私が中国も面白いぞこれからって言って、あ、じゃあ俺もっていうような、まあ、本当大学の頃からの、まあ、もう本当運命共同体ですよね、
草原的な、
まあ、兄弟みたいな感じですかね、はい、どちらかというと、うんうん、で、まあ、あの彼はちょっと準備がなかったんで1年遅れて中国に来たんですけども、で彼が来た後に、まあ、当時その私があのこっちでやってた仕事が、まあ、どちらかというと今 の、まあ、その広告だとかプロモーションに近い会社 で、
うんうん、
で彼は日本でずっと広告の制作の会社にいたもんですから、うん、なんか業界も計らずもあの近いねと。でその中でやっぱり、まあ、日系企業だけじゃないですけども、まあ、中国でのまあお仕事のやり方だとか会社のスタイルだとかっていうのに、まあ、ちょっと自分たちなりに疑問を持ってて、
うんうんうん、
でもそんなんだったら自分たちでやるかと。
なるほど。
やるならどうするって言って、はい、まあ、そこからいろいろ、当時の創業メンバー集めたりですとか、まあ、しましたけども、
うんうんうんうん、その友人の方は中国が来たことがあった、
はい、私が来るって決めた後に一回、
うん、
まあ、ちょっとそうは言っても旅行で来てみなって言って、はい、うん、で彼も面白そうじゃんって言って、
なるほど、
でもその時に二人で何かやるとかを決めてたわけではなくて、
へえ、
はい、
じゃあなんとなく気が熟してきたというか、はい、まあ、ニーズありきみたいなところから入っていった感じなんですかね、はいはい、
そうですね、
藤田さん勉強されて1年ですかね、
はい、
これは、
言葉の勉強ですか、はいはい、言葉の勉強はですね、本当は1年やりたかったんですけどあの2003年に、はい、あの SARS、 あれがだから私2002年 の、 あの 秋から勉強的に始めて、どんちゃじゃないですかこれ、で、はい、まあ、1学期終わって、まあ、3ヶ月ぐらいですよね、
はい、
じゃあさ4ヶ月、ね、次の学期もと思ってたら授業がなくなってしまって、
おっと、
あらと、じゃあちょっとこれ授業なくなっちゃったからどうしようかなと思って、
はい、
でも完全に学校からも締め出しで、
はい、
まあ、お友達 の、 その日本料理屋を経営してるお友達のところ、
うん
うん、経営手伝いながらプラプラしてて、でもなんとなく言葉も喋れるようになったからもうお金払って、
はい、
まあ、勉強するほどでもないかって言ってなんかその SARS のせいにしちゃいけないんですけど、
はい、
なんかそれで授業もなくなってしまって、結局4ヶ月ぐらいしか勉強してないですね
それで一回帰ったんですか、
私は帰ってないですね。あ、
そう、 SARS でも、
SARS でもいてですね、で弊社が創業した時の年が2005年には、
はい、
まあ、デモ終わって、その時もまあなんていうのか、まあ、私やっぱりこう帰るっていう感覚あんまりなくてですね、
うんうんうん、
まあ、中国に来た以上は、まあ、いい時も悪い時も、うん、っていう考え方なので、
なるほどですね、
もうなんか SARS の時はその友人のレストランの、
はい、
中国人の社長がいらっしゃるんですけども、うんうんうん、この大根のスープはSARSに効くから飲めとかって言われて、なんか白くて大根のスープをこう毎日って飲んで店中お酢をまいて、これで大丈夫ですって言われて、あ、そうですかって、まあ、あんまり外でね、
聞いてんのかなみたいな
まあ、あの免疫力を、ね、高めるっていう面では、はいはい、あのまあ、間違ってないだろうっていう私のなり の, あの納得の仕方で、
まあ、なるほど。じゃあ、ね、なんかでもそこ一つなんかね、はい、転機になったというか、まあ、そこで帰っちゃう人もね大勢いらっしゃいましたし ね,
い
いね、
はい、
うん、
まあ、来てばっかりだったっていうのもありますし、はい、うん、まあ、何かを見るのに、
うん、
何か起こったからつってバタバタバタバタ動いてるようでは、まあ、それは私の仕事のスタンスもそうですし、うんうんうん、機敏に動かなきゃいけないことと、まあ、やっぱりこう、はい、あまりパラパラ変えちゃい、あの、うん、バラバラ変えちゃいけないものっていうのがあって、
うんうん、
なんか中国が、うん、言いづらくなったからとか、うんうん、ってなんかピョピョって動くぐらいだったら、まあ、所詮私はそれぐらいのかなっていうので、
なるほどなるほど、
まあ、帰ろうっていう意識は全くなかったですね。その代わりいる以上は、うん、あの無防備にするんではなくて、ちゃんと そういうふうに安全面、少なくともその中でできる対応を、まあ、ちゃんと現地の人たちこっちの国の人たちと、まあ、相談したりして、うん、
なるほどですね、はい、あのとはいってもこう、まあ、会社を作る、起業するって、はい、まあ、日本国内でも、
はい、
まあ、最近スタートアップとかすごい注目されてますけど、はいはい、まあ、僕ら世代でも、まあ、起業っていうと、まあ、その時資本金規制とかあったんで、まあ、1000万ないとできないとか、
はいはい、
まあ、あと最初のお客さんいるかいないかとか、まあ、いろんなハードルある中で、
はいはい、
中国で最初 の, その案件っていうんですかね、どういうところからこう仕事を取っていったというか。
あ、そうですね、はい、まあ、あの以前やってた仕事と、まあ、近いといえば、うん、まあ、同じというか、
はい、
まあ、あの当然前のお客さんをあの引っ張ってこようなんてそういうこともしてないですし、うん、まあ、ただ向こうからあのお声かけていただいたものに関しては、うん、まあ、対応しますっていうことで、
うん、
やっぱり、うん、そうですね、会社始めた時になんかそういうふうに始めますよって言ったら、あ、こんなことお願いしたいんですけど、こんなことお願いしたいんですっていうことが、うん、まあ、自然と、まあ、あったっていうか、
うん、
はい、
例えばどういうようなお困りごとというか。
困りごとですか。
お客さんのですね、その当時。
あ、まあ、それはやっぱり、まあ、あの制作物作りたいとかですね、展示会出たいんですけどとか、まあ、最初はそういう、まあ、いわゆる制作の、うんうん、まあ、お手伝い、
はい、
サポートですね。
うんうん、なるほどですね。はい、そこから、まあ、今、10年、
12年。12年目ですね。
はい、そうね、まあ、いろいろ立ち上げから、はい、いろんな局面があったと思うんですけど、
はい、
なんか忘れられないイベントというか、出来事というか、まあ、すごいきつかったことも、嬉しかったこともいろいろ起業ってあると思うんですけど、
うす、ね、
はあ、
うーん、
振り返ると
そんなに大変だったっていうこともないですけど、まあ、北京でそれこそ実は創業した当初、
はい、
一番最初に近いぐらいの仕事で、うんうん、まあ、イベントの、まあ、設営みたいな仕事だったんですけど、まあ、北京であったんですけど、
はい、
北京市のあの偉い方の、うん、まあ、親戚の方かなんかがこう犬に噛まれたっていう事件があってですね、で我々がやるイベントが実はあのペット関係のイベントだったんですね、
はい、
で不謹慎だから北京市内でやるなみたいな話になって、
はい、
開催1週間前にあの隣の河北省 の, あのランファンっていうところに変更みたいな、
は
い、
まさかの、
まあ、1週間前ね、変更って集客とかも含めてそうだけど、そんなことって普通ないじゃないですか。
ないですよね。
もう変な話、もう最初からそれを経験してしまった上に5月頃にはデモもあったりしたので、
はい、
変な話、起業した後にいきなりそういうのがポンポンってきたので、
うーん、
まあ変な言い方ですけど、今その大変だったのを思い出してくださいって言われると逆にもうその辺を乗り切ってるので、あんまりそこそ変な言い方ですけど、そこそこのことでは大変とも思わないですし、またそれをこう乗り越えていくのが弊社の仕事でもありますし、弊社が乗り越える力があるからこそお客様のサポートができるわけであって、そういう面で考えるとあんまりそんな、あの別に大変で苦労してることを隠してるわけではなくて、なんか そんな最初の頃にそういうのがあったんで、
はい、
もう今にして思えば
免疫が、
もう免疫ができてるんですね、はい、
これ多分いろんな対処法があると思ってるんですけど、はいはいはい、普通ないことが結構起こりうるじゃないですか、
はい、
その時に、まあ、経験値も当然あると思いますし、はい、心構え的なところもあって、はい、ダメな人はパニクっちゃったりとか、はい、ストレスフルになっちゃったりする方もいらっしゃると思うんですけど、は
い
は
い、あ、多いですね。
ここを乗り越えるにはど、はいはい、なんか何か気をつけられてることがあるのかなっていう気もするんですけど。
あ、そうですね、はい、うーん、まあ、やっぱり、うん、中国に来て、はい、そのやっぱり日本基準でものを考えるっていうとですね、非常に何でも大変、うん、私どもの その事業も以前はですね、やっぱりお客様から日本と同じようにやってくださいっていうような要望が多かったんですよ、うん、
なるほど。
でも予算は1/5、
おいおいと
でもその材料がない中国で日本と同じものを1/5の予算でやってください、
うんうん、
これに応えようと思って企業努力してたんです。やっぱり無理なものは無理なんです。
そうですよね、
はい、で、それが本当に必要かどうかっていう判断もまだやっぱりつかなかったですし、うんうん、それをきちんとお客様に、いや、その予算があるんであればこういうふうにした方がこのマーケットではいいですっていうような説明が自分でできなかった、
はい、
ですのでお客様からこういうものを作ってくださいって言われることに応えることだけにいっぱいいっぱいでしたと、
うん、
ただそれをここ中国はこれぐらいのものがこれぐらいで実現できます、
うん、なるほど。
で、日系企業さん、外資の会社さんが中国で何かこういうふうにやるんであれば、それは安かろう悪かろうではいけないかもしれないですけど、うん、高かろう安かろうはありません、
うん、
クオリティが高くて安いものっていうのはありえませんよと。ですので私たちはその、ご要望を実現するためにはこういう考え方でこういうものをご提案しますっていうような考え方に変えてから、
なるほど、
お仕事がまずそれで一つ吹っ切れたといいますか、
うん、
でそれが転じて今は、まあ、本当にお話だけでこうしたらどうですかとか、こういう方法はもうお試しになったらどうですかとか、こういう傾向がありますってお話、当然中国でこうした方がいいとか、
うん、
こうすればうまくいくなんてことはありえないので、それはどこのマーケットでもそうですけど、はい、まあ、その傾向と対策ぐらいの話ができる。で、これは個人ですとか生活でも言えることでして、日本だったらこうなのにとか、
はい、
日本でこんな苦労しないよなっていや、でもそれまずその前提が、はい、いや日本ではないですっていうところから、
うんうんうんうん、
まずそこを受け入れましょうっていうところで、じゃあどうしますかっていうふうに考えた方が、
なるほどですね、
どうしても何でも日本と比べちゃって日本じゃこうだったのにって言って、まあそれはね、日本でね、そういうふうに、そういうふうに日本みたいにね、生活したいんでしょうけども、はい、でもここは日本じゃありませんと、
は
い、まずそこを受け入れるところが、
なるほどですね、はい、いや本当話聞いてて僕が今日今朝起こった出来事を思い出してしまいましたけども、はい、まず日本だとありえない、
ね、もうそうなんですでやっぱりそこがその精神的な、こう、なんていうんですかね、不満につながっていくって私は思うんですね。で、まずは、ここは日本ではないって言った時に、まあ、じゃあ、その目の前にある課題に対しては、どうしたらいいかっていうのは、これは、どこの世界にいても、日本にいたって同じことだと私は思います。
はい。
はい、
そうですね。
はい。そこを日本だったらっていう比較をする時間が30秒あるんであれば、うん、30秒で誰に相談したらいいかなですとか、
うん、まさにそうです。
家
下さんだ。
いや、もう私でお答えできることであれば何でも聞いてください。はい。
でもそうですね。確かに日本基準を間違って捉えちゃってると、
はい、
海外だと厳しいかもしれないですね。
はい、うん、そうですね。やっぱりそのさっき、まあ、仕事の例とプライベートの例って言いましたけども、はい、そのやっぱり仕事を進める上でも、そのうちのやっぱりスタッフとかが工場に説明するときに、日本のお客さんだから、うん、日本の会社だからこうしてくださいって、うん、で私はそれは違うでしょと、
はい、
このお客様が中国で実現することに関してこうした方がいいっていう風な判断をして、そうだねって思ったからやるんです、
うん、
理由は日系企業だからじゃない、日本人が言ってるからじゃないんです、
うんうんうん、
この中国でこういうふうにやった方がいいって決めたことであって、
そうっす、
ね、それをきちんと相手に説明しないと、 本来はやらなくていいのに日本の会社が言ってるからやらなきゃいけないっていう流れになっちゃうわけですよ、う
ん、なるほど。
それは本質からずれてるので、
はい、
その説明は違うよって言って電話で工場に話してる時にも私は言うわけです。そういう言い方をしてれば、じゃあその工場の人たちはなんか日本の会社だからめんどくさいこと頼まれてるって、そういう発想になっちゃうわけですよ、
はいはい、
違うでしょと。私たちが頼んでることはあくまでちゃんとした仕事であって、
うん、
いやここを丁寧にやるっていう約束をするとか、うん、確認を何回もするっていうのはそれは中国の会社さんとは違うかもしれないけども、それが我々の、うん、ミッションを成し遂げることに対して大事なことだからやってることだけであって、日本の会社だからやらなきゃいけないっていう理由は
そうですね、
理由じゃないんです、
うん、そうですね、はい、そこは全くその通りですよね、は
い、でそれもだから国の問題とかそういうふうにするんじゃなくて、本当にじゃあ全世界に国の境がなかった時にこのやり方とこのやり方、 A と B のやり方があってどっちがいい、
うん、
A のやり方がいい、
うんうんうん、
でそれって日本だから中国だから関係ないよね、関係ないです、じゃあそうやって説明してください、
うん、まさにそうですね、
そうなんです、
うん、
それをしないといつまでもそのきちんとした本質の説明をすることから逃げるっていうのは、うん、やっぱり考え方をやっぱり誤らせる、まあ、元になるというか、
うん、
まあ、細かいことなんですけど、
はい、
まあうちで働く以上は当然日本人がやってる会社です、
はい、
でも別に日本スタイルを中国で貫きたいわけでもないですし、まあ、変な話ですけど私あの中国の方よりもむしろ中国的な手法を使うこともありますし、はい、それはこの国でこういう状況のために何が必要かっていうことに対して集めてるやり方を採用してるだけなので、
うんうんうんうん、
日本人だからこのやり方とか中国人だからこのやり方っていうのは理由にはならない
っていうことですね、はい、いや今回前半後半2回に分けていろいろお話し、
はい、
聞かせていただきましたけど、なんか仕事の本質というか、なんかそういったところのお話が結構多かったなと、はい、
そうですね、
うん、
あんまり普段話さないんですけどねそういうモードになると、
はい、ぜひなんか、はい、今後もこんな形でいろいろお付き合いさせていただいて、
はいはい、そうですね、はい、
ちょっと日本流とかじゃなくてね、
はい、
そこのなんか本質を理解した上で、
はい、
どこで働こうがいいスキルっていうのが身につくといいんじゃないかなっていう、
ね、
はい、
そうですね、はい、
最後にリスナーの方になんかメッセージをいただける、
そうですね、はい、まあこれからまあ情報もすごい多い世の中で、まあ、不確かなことも多い、
はい、
まあ、でもそれは別に10年前も20年前も同じだったって私は思ってるので、まあ、常にまあ情報をまあ自分で情報をまたどういうふうに利用使うかっていう判断を自分の中でして、まあ、世の中にまあうまくこう順応できる人、変化に対応できる人、変化に対応しながらコアを作っていける、維持する人っていうのが、まあ、これから求められていると思いますんで、
うんうん、
まあ、私もまだ全然できてないですけども、まあ、自分はそうありたいっていうものを持って、
うん、
やっぱりお仕事をさせていただいて皆様にも、まあ、そういう、まあ、自分ができることを提供させていただきながらお仕事やってるので、
うんうんうん、
まあ、ぜひその、まあ、揺るぎないものとフレキシブルなものの、
うんうん、
まあ、二面性でですね、まあ、これからの、まあ、世の中を、まあ、謳歌していくっていう言い方じゃちょっと大げさですけど、
いえいえ、
まあ、私はそう していただきたいなと思います、
はいはい、なるほどですね、
はい
はい、じゃあ2回にわたりまして STS 新東洋の藤田総経理をお招きしてお届けしてまいりました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングの時間です、今回のゲストは前回に引き続きまして STS 新東洋総経理藤田さんでした、今回のインタビューの感想ですけども、いろいろあったんですけども、この部分が一番印象に残ってますということは、中国ビジネスって、まあ、結構難しいねとか、よく言われますけれども、藤田さんが言われてたのは、まあ、いろんな、ね、苦難があった時でも、まあ、いい時もあれば悪い時もあるんで、そこをぐっとこらえるというところで、まあ、動かなければいけない時も当然あるけれども、腰を据えてやるという意識が大事だと、 変えていけないものと変えていいものがあるっていう、ところに非常にこの長年中国でビジネスを、継続されている藤田さんならではの、なんか力強い意志を、非常に感じましたというところですね。で確かに、まあ、起任される方、まあ、いろんな諸事情あると思いますけども、大体まあ、一つし3年、まあ、4年5年ぐらいで変えられる方が、まあ、非常に多いですけれども、まあ、本当に中国でビジネスを成功させようと思うんであれば、やはり、まあ、藤田さんのようにですね、きついことがあり大変なこともあるけれども、それも受け入れた上でですね、耐えるところは耐えると、それも踏まえた上でやっていくという強い意志がやっぱり大事なんだなというふうに、思いました。はい、この番組では皆様からの質問を、募集しております。リバイアブログヒマラヤから、私ゴロへの質問や、番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。質問を採用させていただいた方には抽選でスイッチオリジナルペンケースをプレゼントさせていただいています。それでは最後に1曲お届けしたいと思います。今週のテーマソングはメアリーでツインクルです。どうぞ。
花を見つめる瞳はどんな景色映してきたの。長い夜はきっと巡り合うためにあったの。今世界中の光 Twinkle
送りたい For your eyes
この
手握るよもっと近くで
Always make you smile by your side 何もかもが優しいメロディー奏でる今世界中の光 Twinkle
送りたい for your eyes
番組はリバイアがお送りいたしました。